先生。主人はブエモン君に操作なを繰り返していたところへ、先生と玄関から呼ばれたので、誰だろうとそっちを見ると、半分ほど筋替えに障子からはみ出している顔はまさしく寛月君である。
おい、お入り
と言ったぎり座っている。
お客ですか
と寛月君はやはり顔半分で聞き返している。
なーに、構わん。まあ、お上がり。
実はちょっと先生を誘いに来たんですがね。
どこへ行くんだい。また赤坂かい。あの方面はもうごめんだ。先だってはむやみに歩かせられて足が棒のようになった。
今日は大丈夫です。
久しぶりに出ませんか？
どこへ出るんだい。まあ、お上がり。
上野へ行って虎の鳴き声を聞こうと思うんです。
つまらんじゃないか。それよりちょっとお上がり。
寛月くんは到底遠方では談判不調と思ったものか、靴を脱いでのそのそ上がってきた。例のごとくネズミ色の尻に次の当たったズボンを履いているが、これは時代のため、もしくは尻の重いために破れたのではない。本人の弁解によると、近頃自転車の稽古を始めて局部に比較的多くの摩擦を与えるからである。未来の細君をもって触目された本人へ文をつけた恋のあだとは夢にも知らず、
やあ
と言ってブエモン君に軽く会釈をして縁側へ近いところへ座を閉めた。
虎の鳴き声を聞いたってつまらないじゃないか。
ええ、今じゃいけません。
これから方々を散歩して夜11時頃になって上野へ行くんです。
へえ。
すると公園内の老木はしんしんとしてものすごいでしょう。
そうさな、昼間よりは少しは寂しいだろう。
それで何でもなるべく木の茂った昼でも人の通らないところを寄って歩いていると、いつの間にか荒人万丈の都会に住んでる気はなくなって、山の中へ迷い込んだような心持ちになるに相違ないです。
そんな心持ちになってどうするんだい。
そんな心持ちになってしばらく佇んでいると、たちまち動物園のうちで虎が鳴くんです。
そう、うまく鳴くかい。
大丈夫、鳴きます。
あの鳴き声は昼でも理科大学へ聞こえるくらいなんですから、
深夜激石として死亡ひと鳴く、危機肌絵に迫って地味鼻をつく際に。
地味鼻をつくとは何のことだい。
そんなことを言うじゃありませんか、怖い時に。
そうかな、あんまり聞かないようだが。それで？
それで虎が上野の老産の葉をことごとく振るい落とすような勢いで鳴くでしょう。
ものすごいでさ。そりゃあものすごいだろう。
どうです、冒険に出かけませんか。と愉快だろうと思うんです。どうしても虎の鳴き声は夜中に聞かなくっちゃ、聞いたとは言われないだろうと思うんです。
そうさなあ。
と主人はブエモン君の愛玩に冷淡であるごとく、寛月君の探検にも冷淡である。この時まで黙念として虎の話を羨ましそうに聞いていたブエモン君は、主人の操作なで再び自分の身の上を思い出したと見えて。
先生、僕は心配なんですが、どうしたらいいでしょう。
とまた聞き返す。寛月くんは不審な顔をして、この大きな頭を見た。我が輩は思う司祭あって、ちょっと失敬して茶の間へ回る。茶の間では、細君がクスクス笑いながら、京焼きの安茶碗に番茶をなみなみとついで、アンチモニーの茶卓の上へ乗せて。
ゆきえさん、はばかり様、
これを出してきてください。
私、嫌よ。
どうして？
とサイ君は少々驚いた体で笑いをはたと止める。
どうしてでも、
とゆきえさんは嫌に済ました顔を即席にこしらえて、そばにあった読売新聞の上にのしかかるように目を落とした。サイ君はもう一応教唱を始める。